最初に聖書をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の11章ですね、ここをお読みしたいと思います。先ほどからも何回も言ってありますけども、ヨハネの福音書の11ですかね、ここをお読みしたいと思います。11-35、今日は、ポイントはここだけです。はい、ヨハネの 11-35、 短い箇所ですね。184ページですね。184ページ。実はこれ前後は長いんですよね。ラザロの蘇りということで結構長いんですけども、長いとちょっと時間がかかるんで、この後橋村家が続きで話されるんで、私は適当に早めに終わるかもしれないということで、はい、すみません、話を聞けた方に、ヨハネ11-35、イエスは涙を流されたということですね。非常に短い箇所ですね。今日これを中心としていきたいと思うんですね。で、英語訳だったらまだ短いんですね。英語はジーザスウェプトということですね。単語が2つしかないんですね。すごい短い箇所ですね。だから英語訳では聖書の中で一番短いところだって、日本語訳では2番目に短いところですね。一番目はルカの20章の31次男もということで、それがねところなんですけども、英語訳では一番短い箇所で、いうところでイエス様が言われたところですね。イエスは涙を流されたということですね。前後はちょっとボリュームが結構あるんですけども、この一つの言葉を通して神様が私たちに対しての熱い思いですかね、これをイエス様が神様から人として具体的に私たちに表してくださった神様の姿ですね。だから神様は涙を流されるほど私たちの人類を憐れんでくださるということですかね。ちょっとそういうふうにちょっと強調して思いたいんですけども、そのように短い箇所ですけども、神様の熱い思いですかね、それをイエス様を与えるほど私たちを愛してくださった、そしてそれをイエス様は涙を流すほど私たちを愛しているんだということをちょっと今日は強調してみたいと思うんですね。で、聖書の中にですね、涙を流すということが3箇所ぐらい書いてあるんですね。これはルカの、開けませんけども、イエス様はエルサレムに近くになったときに都のために泣いたと。これはちょっと涙はないんですけども、泣いたということ、要はエルサレムが滅ぼされる、AD70 年に滅ぼされたんですけど、ローマ軍によって完全に滅ぼされたんですけども、イエス様はそれをもう知っていました。そのために泣かされたというのは、彼らの不信仰の家であったんですね。神の訪れの時を知らなかったので、そのように先を考えて泣いたということであります。要は不信仰ですね。で、あともう一つはヘブル5章にありますように、キリストは人としてこの世におらずに涙を持って祈りと願いを持って聞き入れられたとあります。ゲッセマの園においてイエス様は、父をどうかこの杯を私が取り除けてくださいということがありました。で、その時にイエス様は涙を持って祈られたということで、ざっくりちょっと見ますと、3箇所ぐらい泣くとか涙とかいうのがその中でちょっと見ることにいたしました。でここにおいてはイエス様はここにおいてラザルの蘇りとであります。でヨハネの福音書を見ますと、7つの印があるんですね。7つで、これは今日はね7番目ですね。7番目においてイエス様は涙を流されたということであります。で、7つの印があって、1番目はカナの婚礼でありましたね。婚礼、結婚式でありました。そこにおいてはイエス様は 私の時はまだ来ていませんということで、まだ最初の時ですかね、あの宣教の開始の時のガリラのカナの結婚式の出来事でありました。あのそこにおいては、水をブドウ酒に変えたということですね。水をブドウ酒、ありえないことなんですよね。水は H2O で、化学式では 2H2O、 H2O ですね。で、あのブドウ酒はメチルアルコールですから、あの不可能なんですよ。メチルアルコール炭素がいるんですね、 C が。化学式にはありえないです、 H2O で。だから無から有を作られた方がイエス様であります。でそしてその後あの、まあ、役人の息子の癒しとか、3番目は、ベテスダの病人の癒し、そして4番目は、5000人の給食ですかね。あのそして5番目がイエス様がガリラ湖を歩かれたと。そして6番目は生まれつきの盲人を癒す、これはシロアムの池ですけども、あのエルサレムの近くであったところであります。で、ちょうどこの時の人たちが、皆さん群衆の人たちはその出来事を知っているんですね。だからすぐ近くに起きたことですから、シロアムの池ということで生まれつきの盲人を、後にありますように、盲人の目を開けた方はどうしてあの人を死なせないことができたのかと、イエス様のところにと投げかけるように言われたところがありました。まあ、そのようにですね、生まれつきの盲人癒す、そして7番目がラザロの復活 でここもですね、無から有っていうか、ありえないことが起きたんですね。4日も経って腐敗しているんですね。その腐敗の状態からイエス様はただ一つ、ラザロを出てこない、来てください、出てこい、出てこい、出てきなさいということで言ったら、イエス様の一つの権威によ御言葉によって呼び寄られた。一回、ね、死んだ人はもうほとんど硬くなって、そしてもう頭の方から全部死んでいるんですね。そして腐敗し進んでいる状態からイエス様は一言の御言葉を通して出てきたと。でももうほとんど無から有をされたということですかね。ありえないことをされた。要は特に見るのは1番目と最初とこの7番目はありえないことをされた。で2番目3番目4番目というのは可能性はあるんですね。病人の癒しとか、ベタスの病人の癒しとか、役人の息子の癒しと可能性はありますね。 0. 何パーセント残ってるんですね。可能性ある。でもここにおいては1番目と7番目においては全く無から有をされたイエス様の権威ですかね。ちょっとそれを見るんですね。でラザの復活を通して時が来ましたという一つの締めくりがあったんですね。7番目が終わった後、最初は私の時は来ていません、そして7番目が終わった後ラザの復活を通して私の時が来ましたということで、これからイエス様の十字架に向かっていくという、まあ、流れになっていくんですけども、でここでちょっと思うんですけども、ヨハネの11章、ヨハネの福音書を見ますと、ヨハネがですね、相当の老人ってあるけど90歳ぐらいになった時に書かれたようですね。90歳で、この時まだヨハネはまだ分かったんですね。ヤコブとヨハネとありますように、ヨハネまだ分かっても30前後でしょうかね。それから60、イエス様十字架かかって約60年も経ってこの福音書が書かれたんですね。えらい長い間時間かかったかなと思ったんですね。当時の人たちはヨハネの福音書噂してたけど見てないんですね。でパウロもどっか知ってるかどうかは分かりませんけどね。ありますね、ここに。はい。でヨハネの福音書は結構このありますように、ラザを愛していたんですよと。マルタ、シマヤ、ラザ、姉妹とラザと愛していましたということで、最初行かなかったんですね。病気ですと言った時にも行きませんでした。愛していました。で、まあ、ヨハネの福音書は愛というのも書いてあるんですけども、このヨハネの福音書はちょっと独特で、神様の霊の深さというか愛の深さをいろいろと表しているところが結構多いんですね。でこの書の中においてもイエス様涙を流されてっていうところがあるんですけども、ヨハネはそのイエス様の深さというかね、それを ちゃんとあのポイントを挙げてこう書いているところかなと思うんですね。で実はねヨハネっていうのはねあの普通の人だったんですね。あのよく福音書の中にありますように。でこの人はねあの雷の子と言われたんですね。気象が激しかったんです。雷の子っていうのはゴロゴロゴロと気が短いんですかね、まあ、漁師ですから。でまたある時にはサマリアの時に行った時にサマリア人はイエス様を受けなかったんでイエス様にあの天から火を起こして彼を滅ぼしましょうかということでね、すごい方ですね。イエス様はそれに対してこう原点で言われたんですけども、天から火を呼んで彼を滅ぼしてあげましょうって。だから冷酷無比の人ですよね、あの要はね。あ、思いませんかね。あの書いてありますよね、弱いことを言えるなと思ってですね、すごいな、あのはっきりした人ですね。受け入れない人は滅ぼしましょう、私はイエス様とついていますから。もう彼らはもう サマリア人、もうあれはあもうあの異邦人じゃと、もう余計イスラエルの選ばれたものと、もう根血で、あの根血じゃないけど、あの過去の歴史から見るともう敗北に近い民族じゃということで、そのようにですね、あのヨハネは彼らを滅ぼしましょうかという、いうことですね。でそのヨハネがこの手紙を書いたんですね。だからありえないことが起きてるんですね。もう愛のヨハネというぐらいに経過って60年ぐらいかかってですかね、60年、90歳ぐらい、ね、ヨハネ福音書と黙示録と手紙を書いて、まあ、ざっとあそこのヨーロッパのところの映画の島ですかね、 あそこで書かれたんですか、あここに行ったんですかね、あここにいたようですね、よく分かりませんけども、そのようにですね、60年で思うんですけども、マタイ、マルコ、ルカにはこの出来事は書いてないんですね。これが一番の出来事だ。死の生き返りよりも4日も経っていた人を読み出す。マタイ、マルコ、ルカの方においては海賊管理者 の娘を読み出したところがあったんですね。で、そこにおいてはまだイエス様はまあ、泣かなくてもよいと、また直したときにはこれ誰にも言ってはいけません、内緒にしといてくださいねと言ったんで、まあ、要は信仰の歩みが、いや福音の歩みが支障を来たすので、まあ、内緒にしといてくださいということであったんですけども、まあ、そこにはまたマルコ、ルカにおいては死人のよみがえりと、あとナインの息子のルカにありますようによみがえりというのが、まあ、他2箇所でも、ここにおいてはまたマルコ、ルカには書かれてないですね。一番大きな出来事だったんですよね、ものすごく。もうものすごい出来事でも、でも彼らにはそれは欠かされなかったんですね。彼らにはこのラザロのよみがえりは欠かせませんでした。彼らには別の仕事があったんですね。彼は共感福音書というんですか、目に見えた状態で、まあ、書いたんですかね、ありのままの姿を。でヨハネはそうじゃなくて、目に見えた状態プラス霊の深さですかね、それは愛の深さっていいでしょうか、またそれをヨハネだけに任されたというんですか、愛のヨハネでしょうかね。そのようにね、ヨハネしかこのどこがイエス様の深さっていいでしょうかね、愛の深さを見たところじゃないかと思うんですね。あんまり長くなっちゃいけないですよね、ちょっとやられていますかね今。あ、すいません、ごめんなさい、すいません、あんまりすいません、ちょっとごめんなさい、もうちょっとで終わりましょうね。調子乗って話しちゃいけませんね。ちょっとすいません、気になったんで。すいません。ちょっと いいですかね。はい、ごめんなさい。で、ここにありますように、イエスは涙を流されたということがあります。ジーザス・レプトということですかね。英語は僕知らないんですけども。で、ここをね、よく見ますと、順番があるんですよね。この順番がね、大事なところなんですね。でまずちょっとまあその前に言うんですけども、このヨハネ福音書の11章というのは結構ヨハネ福音書の中においてはちょうどど真ん中に書いてあるんですね。で長い文章4ページぐらい書いてあって、そして次において今度は食事の時にもあるんですね、12章において。だからね、4ページ5ページにかかって彼らのことが書いてあるんですね。だから要は聖書の中の中心的なところぐらいですかね、ど真ん中に書いて長い文章に書いてありました。でこのことを通してイエス様は十字架に追いやられるんですね。この出来事は最後ですけども、 で、でこの11章においては第1部と第2部と第3部に分かれているんですね。ちょっと細かく見たんですね。第1部というのは、第1部はイエス様が彼らに あなたが愛しているラザロが病気ですというのが11章の1節から16節に書いてあるんです。これはヨルダン川の向こう側のベタニア2つあるんですよ。ヨルダン川の向こう側のベタニアにイエス様が福音を伝えていらっしゃいました。そこに使いを送って、あなたの愛しているラザロが病気ですということで伝えたんですね。治してくださいとかあれするとか言わなくてた病気ですと言われました。でその後第二部として今度は今日言ったことであって、今度イエス様が4日経った後、これは、1日かかるんですけども、行くまでは。で18から今度は37までが第二部ですね。イエス様とのやり取りが書いてある、マルタとまたマリアとのやり取りが書いてあります。そして第三部が38から今度はイエス様が出てきなさいということで書いてある。だから1部2部3部ということで書いてあって、今日はちょうどね真ん中の2部の間のところをちょっと言ったところ で、この真ん中っていうのは一番大事なところですね。だから3つの構成がなってるんですね。要はサンドイッチみたいな感じでパンを挟んで、その真ん中が一番重要なところと思う。めっちゃ重要ですけども、特に重要なところは今日の真ん中のところですね。いうところですね。イエス様とのやり取りですね。そういうところなんですね。3つの構成がなったって、真ん中の方で特に なされたことはイエスの涙を流されたということであります。神様は私たちに対する熱い思いであります。で、ちょっと先ほども言ったんですけども、33がちょっと 見ましょうね。イエスは彼女が泣きですね、このマリアですね。もうちょっと読むと時間がかかってくるんで、ちょっとところどころで聞きたいと思うんですね。イエス、それでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると。次なんですけども、次言いたいところなんですけども、霊の憤りを覚え、1個目ですね、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてと言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った、主よ来てください。そして3番目の今日の言ったところですけれども、イエスは涙を流されたということであります。表現がね、これ僕ずっと読んだんですけども、これはね、教会福音書だったらできないところですね。要はイエス様の心の中の心を洞察して書いてるところだと思うんですね。ヨハネは神様から教えられて、イエス様の心の動きですかね、これね、福音書の中で、ヨハネの福音書の中で結構あるんですね。ここだけではなくてですね、後にもイエスはありましたね。イエスは激動を感じたと、霊の激動を感じたというふうにね、また心がこう動揺したとか、いろいろね出てるんですよね。でここにおいても、要はちょっと着目したいところですけども、霊の憤りを覚えたと。霊の憤り、共感福祉は出てこない。イエス様の心の中の状態、またイエス様の心ということは神様の心で一緒なんですよ。私たちは心は一つと言われているんですね。だから霊の憤り、霊の憤りを覚えたと。霊の憤りというのはちょっと怒った感じじゃないですかね。憤りというのは、いや、いいですいいですよじゃなくて、憤りですね。これちょっと見たんですけども、2017年の分はちゃんと書いてあるんですよ。例の2017年の、いつも一度だけがこうあって、僕もパッと聖書を見たんですよ。2017年聖書はどうなっているのかと思ったら、全く同じです。例の憤りと書いてあるんですね。あ、やっぱり一緒かと。要はギリシャ語から直接翻訳されたんで、でも家に文語訳があったんですけども、文語訳はね、書いてないんですよね。心を痛められたと、それだけなんですね、文語訳は。 あちょっと足りないなと、まあ足りないのはしょうがないですね。あの文学はワンクッションは空いてるんで、英語から今度は日本語と、ギリシャ語から日本あの英語日本語ということでワンクッション空いてるんで、どうしてもそこにおいては翻訳の仕方が十分でない時があるんで、あ昔の文語訳聖書を読んだ方はイエス様の心の状態というのは洞察はちょっと足りないところがあったかなと、まあ、自分勝手に思ったんですね。結構文学ってのはちょっと足りないところがあるんで、まあ、文学成長大好きな人は怒るかもしれませんけどね、あの昔の人は。でもね、やっぱり新海訳とか2017年の方が、あのギリシャもう翻訳ですかね、原文に非常に近いところではないかなと思って、まあ、十分じゃないかもしれないけども、もう限りなく近いところに書いてあると。で、これ読むとやっぱりそうかなと思いましたね。一番目にありますように、霊の憤り。ですね、霊、あの面白いじゃないですかね、霊の憤りを覚えると、次にね、心の動揺を感じたと、そして最後に涙を流されたと、3つの分野があるんですね、霊と、そして心って、ですかね、なんて言うんですかね、魂って言っていいとかどうかね、霊、魂、そして涙、体ですね。体を通して表した今の表現をイエス様は神様の表現を涙をもって実際的にこの涙というのは要は先ほども言いますようにあの最初のいきさつが霊の憤り心の動揺そして最後に私たちが目に見える姿として涙を流されたということでその範囲においては神様においてはいろんな葛藤っていうのが あるかなと思うんですね。もう私ちょっと分かりませんね。ちょっとここだけで単純に聖書もよく分からないもんであるんで神様のことなんか全く分からないんで何を言ってるのかと神様の心はそういうもんじゃないと言えば、まあ、そうかもしれません。だって聖書よく分からないもんですからあんまり、ね、適当に言ってるかもしれません申し訳ないですけどもいや神様の心はそんなもんじゃないと言えばそうかもしれませんね。でもねここにありますように霊の憤りとちょっと立腹したような感じ怒ったような感じですよね。何のことになるかと思うんですね。そしてその後心の動揺イエス様は心を動揺されてるのかなとこの後ラストを蘇るとも知ってるんですよね。最初からハッピーエンドになるのか知ってるんですね。最後は丸く収まりますと泣かなくても良いというふうに言えばいいんですけども全て知ってるんですよね。知らないの彼らだけなんですね。イエス様はこれからすることは全部分かってるんですね。もう最後の結末までは分かってるんですね。で、そしてイエスは涙の流さとこの3つですね。霊、魂、霊、心、涙、3つなんか栄養になってませんかね。この3分割によっての分ですね。なんかもう聖書がこう秩序を持ってこのように3つの分からなっているということでそのようにイエスは涙を流されたということ でここで思うんですけども涙を流された理由が思うんですね。ちょっと考えるこれねいろんな考えがあるんですね。分かりませんけども一つはかわいそうだというもらい泣きですね。私だったらあみんな泣きよったら泣かなきゃいけないんかうーんと泣きますよね。あ僕かわいそうだかわいそうだなんでかわいそうなんで、まあ、若くて亡くなってもうねイエス様を愛してる人なのになんでイエス様は治してくれないのかなと言ってねもうかわいそうだかわいそうだなとこれもらい泣きですよね。もらい泣きこれ一般的に考えたらそうかもしれないね。私も前までそう思ってたんですあイエス様はもらい泣きされたんだな やっぱりイエス様も人間としてこうされているのかなというふうに思いました。でもねもう一つ思ったんですね。もう一つはこれはどこか分かりません自信ないですけども彼らの不信仰に対して泣かれているかなと思うこれ分かりません。これはあってでしょ彼らの不信仰ですね。でこの人間が泣くってことは要は人間の罪の結果なんですね。そして人間は常にこう最後の泣く時には涙というのは出てるんで黙示録にあるんですけども黙示録に書いてあるんですけどももはや死もなく悲しみも叫びも苦しみもないと涙はこの状態が元の状態かもしれませんね。他にもあるかもしれないけども あの悲しみ、死が最初ですね。死とか悲しみとか叫び苦しみですね。これが、まあ、涙の、まあ、大変あの主流ですよね。他にもありますけども、でやはりこれらのことは思うんですけど、まあ、人間の罪の結果に対してですね、どうしてもあの死という現実に対して あります。でイエス様はまた同時にあの人間の、 あの不信仰の結果に対しての大きな憐れみっていうか嘆きというか涙ですから、そのように例の激動を覚えたんですね。例の激動というのはちょっと怒ってる感じですよね。激動というのは例の激動というか憤りですね。でここにおいてはイエス様はね、こうあの何回も言ってるんですよね。あの信じるなら信じるなと11章から、ね、5、6回言ってるんですね。信じると、私神は信じるためと書いてあるんですね。なお2日とどまったというのは私を信じるためと、そして住所の始めに向いてもマルタに対しても私を信じますかと何回も言ってます。私を信じますかと、そしてイエス様墓の前においても私を信じますかと、要は信じる信じる信じるとイエス様に対する信仰ですね。で思うんですけども、本当は泣かなくてもいいんですよね。イエス様が来たら、イエス様は神様なんですね。神様は何でもできるんですね。全知全能な方で、その方がいらっしゃるのに、もしイエス様がここに行ってくださったら死ななかったことで死ぬと、もう死んだらもう全て終わりと思ってですね、まだ息があるときに来てくれたら助かる、いや お医者さんみたいな感じの程度しか思ってなかったことは分かりませんよね。まあ、平たく言えばもう死んだらもう終わりなんですよとしか思ってなかった。マルタもマリアも、でもそうね、でもやっぱりその不信仰というか、キリストはここにいるんだと、何でもできる方がいるんだと、全能者がいるんだというその高いレベルを言っちゃいけないけど要求しているかなと思うんですね。要は分かりませんけどね、まあそのようにちょっと思いました。要は2つの考えがあって、もらい泣き、また別にイエス様に対するちょっと神様に対する不信仰がちょっとあったかなと、それに対して、ね、嘆きっていうか、その流れ、まあ、また他にもあるかもしれないね、分かりません。私考えるのはそれぐらい程度の限界ですから。で要はそれをちょっと分かりませんよね。その霊の憤りを覚えましたと、イエス様心の動揺を感じ、そして涙を流されたということであります。要はどっちみち涙を流すことは私たちに対する、まあ、結果的には憐れみですよね。何憐れみ、たとえ信仰が足りなくても不信仰であろうが私たちに対する大きな憐れみであります。それがイエス様のお心です。あ、これでもうちょっと時間が来たんでちょっとあれです。今日はポイントはイエスは涙を流されたことです。ジーザスウェプソですかね、英語訳で一番短い箇所で、そこにおいては神様 のものすごいボリュームをこう言ってるところかなと思います。はい、じゃあこれで終わります。はい、
どうもありがとうございました。まあ久しぶりの福音集会です。では最初にルカの福音書ちょっと開いてもらいたいんですけど、ルカの福音書3章の21節。左側の上のページですね、103ページの上の段、ルカの福音書3章の21節から読んでみたいと思います。さて民衆が皆バプテスマを受けた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、 聖霊が鳩のような形をして自分の上に来られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと新約書のルカの福音書に記載しています。このところにおいてですね、神様がイエス様を愛していると言われたことがですね2回書かれているんですね。今話したところとですね、一度目はイエス様この公のご生涯のためにバスルス様をくれた時に今の箇所ですけど、箇所と、そして2度目はイエス様が高い山の上で栄光の姿に変えられた時にその言葉が出てきます。マタイの福音、今どこかですけど、マタイの福音書ちょっと戻って、17章の5節上の、30ページ上の段です。17章の5節ですね、3行目から、彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲がその愛す、その人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がしたと記されています。今読みましたように、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、イエス様と誠の神様、創始の神様との日々の交わりがですね、本当に何て言うんでしょうか、密な関係で、イエス様は、共に歩まれたことを覚えます。イエス様はただ一人の子供だって、子供であり、また最も愛されたお方でした。しかし神様はその愛する人を、愛するイエス様、一人イエス様を、私たちにお与えになさってくださいました。その歌詞ですけど、有名な御言葉、もう聖書広げる前でも言える言葉ですけど、有名な、超有名な御言葉、ヨハネの3章の16節といえば、もうあそこかというところですね。北野団の、左から5行目ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人子として滅びることなく永遠の命を持つためである、有名な御言葉ですが、まあ聖書広げずでもヨハネ3章16節というのは誰でもこの御言葉が頭に浮かぶんじゃないかなと思うんですね。私たちはイエス様を心から信仰によって受け入れ信じているものであります。そしてこのところに書いてありますように、一人として滅ぶことなく永遠の命を持つためであるとあります。永遠の命を持つということは本当に想像できないほどのすごい大きな、何でしょうか、ことですけど、永遠の命、永遠の命といえばたった数十年とか何百年とか言うんではなしに、永遠というですから、もう私たちは永遠の命を、イエス様からいただいているものなんですね。イエス様は神様のただ一人子であって最も愛されたお方でした。今有名な御言葉を言いましたけど、人が自分の心や愛情を表現する手段の一つに贈り物をすることがあります。そしてその贈り物は、贈り物の価値はある程度その人の好意やまた愛情の大きさを表すんですね。神様はその最愛の一人子をイエス様を私たちにお与えなさってくださいました。それ以上の大きな愛はないんですね。それから考えると、人間の人間間のいろんなことでプレゼントしたりあげたりもたれたりしますけど、本当にそのことは本当の些細なものですけど、神様はその最愛の一人子イエス様を私たちにお与えなさってくださいました。今私たちはその主イエス様を心から信じて、救いとして信じて、そしてこの地上の歩みを聞くために言えば、主イエス様と共に歩むものとされているんですね。それは本当に素晴らしいことなんですね。それほどにですね、私たちを愛してくださったなんですね。 まあ、近所の子供がですね、子供の命が危ないからといって自分の子供の命を身代わりにする親はまずいないと思うんですね。もう今の死にそうな子供のために自分の命を捨てるという親はまずないと思うんですけども、神様は私たちに対するその愛は決して小さなものでなくて、これ以上考えられないほどの大きい愛をですね、主イエス様を私たちに与えてくださいました。日々の歩みにおいて私たちは主イエス様を信じて、そして聞くことに言えば主イエス様と共に二人三脚としてですね、日々の歩みをしているものとされています。また私たちは日々の歩みの中で夜一人になった時に本当に主イエス様と密な関係というんでしょうか、ジャジをすることが あるんですね。そのほど私たちは主イエスと共に二人三脚で歩むものとされています。また主イエス様がですね、十字架にかけられた時、その場面ですけども、マルコの福音書の15章の33節から34節見てみたいと思います。福音書マルコの15章33、34節、左側の上の段の真ん中あたりですね、93ページ15章の33節。さて12時になった時、現地が暗くなって午前3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれたと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという意味であるとあります。イエス様は叫ばれました。イエス様は血の神様が自分のことをどれほど愛しておられる かよく分かっておられました。それゆえその神様から捨てられて裁かれることはとてつもない、本当に悲しみにあって苦しみでもありました。私たちでは到底想像することができない、いつも神様と血の神様と共に歩まれたその方がですね、神様から捨てられるというその経験をなされた、本当にそのことについて本当にとても、とてもない悲しみがあって、私は想像もできない、苦しみもありました。そしてその苦しみ悲しみ苦しみは他でもない、私たちのためであって神様の私に対する愛の表れでありました。本当に神様イエス様の愛は本当に計り知れないほど大きなものだということが分かります。神様のイエス様に対する愛の大きさを知れば知るほど、私たちに対する神様の愛の大きさを私たちは抑えるんですね。最後にですね、第一テモテの2章の4節読んでみたいと思います。それとあともう一つ15章の9節ヨハネの15章の9節読んでそれで終わりたいと思います。まず最初に第一テモテの2章の4節、ページ373ページのあたりですけども、2章の4節上の段ですね、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。よく福音集会で語られるこの御言葉ですけども、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。また最後ですけども、ヨハネの福音書をまた戻りまして、福音書のヨハネに戻りまして、先ほども兄弟が言われた箇所ですけども、15章の9節ヨハネ15章の9節を読んで終わりたいと思います。 下の段ですね、真ん中からちょっと左側ですけど、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。これ何回読んでも本当に素晴らしい言葉だと思います。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさいとイエス様は言われました。君の歩みにおいて私たちはですね、イエス様と共に歩むものとされています。また一人になるときには大体夜が多いんですけども、夜イエス様と一対一で交わる、その幸いと時をいただいているんですね。そしてまたそのイエス様との交わりのうちに本当に平安を私たちは覚えることができると、またそういう経験をすることがあるんですね。イエス様の中に、イエス様のうちにおる、そうした日々の歩みですね、日々の歩みにおいてイエス様のうちにおる、そういう歩みを私たちは、本当に、していきたい、また覚えたいと思います。私の兄弟が言われたように私の愛のうちにいなさいと言われました。以上で終わりたいと思います。